友谷キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
一つお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、こんにちは。先生の留守中でありますけれども、私がこの講談に立てていただくことができました。どうかあなたご自身が共にあって全てのことを助け、顧み、導いてくださいますように心からお願いいたします。どうか始めで終わりまで豊かなあなたの導きがありますように、主を支えてくださるように心からお願いします。どうかあなたの栄光のためにしてください。また今朝高齢者や、また山の中に来られない方もおると思いますが、神様どうかそれらの一人一人をあなたは守り、顧み、励まし、力をお与えくださいますようにお願いします。今朝このしかしはじめ、このいろんな、この、奉仕をされておりますところの一人一人の上にも、豊かなあなたの導きがありますように、また語る者もどうかあなたが買い見てくださいまして、力を与えてください。尊き、主イエス・キリストのお名前によって、御前にお祈りをいたします。アーメン。昨年の9月に、聖霊のバプテスマを受けようという題で、語らせていただきましたが、それに対して2、3個、質問というほどのものではないですけど、いや、先生はどのようになりましたかという、聞かれました。それは素晴らしい恵みでありますけれども、どのようにして準備したら、それを受けることができますかという、そういう、内容の、問いでありました。先ほど皆さんに、お渡ししましたこのプリントですね。使徒行伝校録の一章、五節の御言葉。すなわち聖霊をこのまとめて書いたものであります。この黒い線の敷いたのが御言葉ですね。御言葉です。そして、ここに10個、数えたら10個ちょうど御言葉が書いております。皆さん全部知っておられるところのものです。おそらく知らない人はいないだろうと思うんですね。これが、この、使徒一章五節の、聖霊についてね、の関する御言葉ですね。これは、命の言葉書のバイブルナビっていうから引用したものでありますが、前回の時に、私これを、この箇所を知らないで、この本を知らないで、全然その、このここから一回も、そういうことも語らなかったのでありますけれども、これを見てもらえば、もう、使徒行伝の一章の五節に関する限りはもうほとんど全部、このところに記していると思います。ですから、これをどうか、取っておいてくださって、しばしば時々時間がありましたら、これを見てくだされば、もうここの中にこれがはっきりと入って、そして、わかると思いますので、どうかこれを、聖書の教えとしては、もうこれを見ればもうわかると思いますね。どうかこれを、どうか机のそばに近くになんか貼る場所があったら貼っておいてくだされば幸いじゃないかなと思うわけであります。皆さん知っておられると思いますが、 私、先週の水日曜日は、沖縄の教会の、茶壇教会の礼拝に、で、語らせていただきました。同じこの箇所から聖霊様について語りましたが、礼拝が終わって、私は立っておりますと、二人の女性の方が私のところにこう、近づいて来られまして、聖霊様を私たちも誰も求めなければならないことを知りました。特別な人だけが祈るものだと思っておりましたっていう、そういうことを言われた方があったんですね。あ、それを私は聞きまして、本当にこう嬉しく思いました。あ、分かってもらったなと。私もこの祈りますってこう言っておりましたので、分かってもらったんだなとこう思いました。やっぱり、知らない方も、やっぱりどこにもこうおられると、もちろん私自身も初めは知らなかったわけで。ですよ、途中からそれは、分からせていただけましたが、おそらく、そういう方が、まあ、どこの教会にも必ずいるわけですよね。ですから、私は心を強くして、本当にこのことは、ぜひとも語らなきゃならないと思って、まあ、私が生きている限りは、とか呼ばれたらですね、これを語ろうかなと、まあ、決心しているわけであります。それでは、私はどうしたのかということでありますが、私自身はどうして、そういうふうになったのかということを、この聖霊のバプテスマを与えてくださいとは、私はですね、それでも一度もそういうふうに祈ったことはありませんです。ですが、聖霊のバプテスマという言葉を使って祈りませんでしたけれども、ただ、聖霊をお与えくださいと、この祈りました。それと同時に、この自覚できる喜びを与えてくださいという、そういう祈りに集中しておりました。私の場合はですね。この深い孤独感の、孤独の思いの中におりましたから、孤独から解放されるには、もう喜びを与えられることだと思っていたからです。そして、その時には思いつかなかったことですが、聖霊イコール喜びでもあることを、聖霊経験を通して、この、してから知ったのでありますね。直接、聖霊のバプテスマをお与えくださいと、祈り求めることは、一番良いことかもしれませんが、しかし、それはなかなか、できにくいことでありますね。しかし、皆さんが日頃祈っております目標があるならば、まず最初にそのことを祈って、続いて、その聖霊のバプテスマもお与えくださいと最後にこう、祈るならば、割合に、こう、祈りやすいのじゃないかと思うんです。そして、そういう祈りは、続くんじゃないかと思いますね。長続きするのではないかとこう思います。それは、自分の祈りってはみなさん、いろいろなものを持っていると思いますけど、これはもうどうしても祈らなきゃならないっていう、そういう思いがあると思いますから、それならば、その後で、この聖霊の、御霊をお与えくださいっていう祈りも一緒にすれば、ずっと長くこの祈りは続くと思います。また、私はこういう祈りもしました。聖霊を祈り求めるときに、ヤコブを思い出しながらこう祈りました。創世記32章のところでありますね。皆さんご存知でしょう。ヤコブは神の使いと組打ちします。口語訳では組打ちとなっておりますが、別の訳では格闘となっております。神の使いは夜が明けるので、去らせてくださいと言います。 しかしヤコブは、私を祝福してくださらなければあなたを去らせませんとこう言ったのでありますね。これはもうしぶとい格闘でありますね。これを祈りに変えればしぶとい祈りとなりますね。まあ獲得するまではもうやめないぞという祈りであります。もう粘り強い祈りでありますね。それはまあ今朝マリマスエリアもちょっとまあ似ているかと思うのであります。その前に、ですね、私を生きるキリスト者、聖歌と宣教とテーマのもと、第9回の全国総任大会の報告を先日私はこう、読みまして、読ませていただきましたが、実に立派にもうできていますね。どうか全ての方が読んでいただいて、それに向かって一歩踏み出す歩みを進めていただければもう幸いと思います。私もさらに読み重ねていきたいと思っています。一つ一つがもう教会の実情に鑑みて、まあ、書かれたものでありますので、本当にこの胸に迫ってきますね。なかなか時間も時間の関係もあってそっと時間取れない方もおるかもしれませんが、私もこのところ時間がなくてまだ全部読んでないんですけども、ですけども本当に胸に迫りを感じます。あの石田先生の開会の礼拝においては幻について語っておられますが、まあこれは昔より繰り返し繰り返し語られてきました。石田先生は聖書が言う幻はもう幻想とか、人を欺く、騙し事ではありません、聖書が言う幻、神の、民が見るべき幻は私たちが空想したり願望を投影したりしたものではなく、私たちの恐れや心配の現実から逃避するための麻薬でもなく、私たちが見るべき幻は今はまだ完成にまでは至っていないが、私たちが本来望みを託し目指し祈り求めるべき約束と確信がありありとこの見えるほどにまでリアルなものとして私たちに示してくださるもの、そういう意味で幻ですとこう語っておられますね。また小平先生という先生はコースの先生でありますけども、礼拝においてはですね、この前の大会の時の礼拝の時には、私たちがクリスチャンとして生きるということは実は持っていないのに持っているかのように生きることではありません、与えられて持っているものを自覚して生きるということですと、使徒行伝の三章の一節を通して語ってくださいました。また古川先生はのこの派遣のメッセージにおいては、主よお話しください、しもべは聞いておりますと題してサムエル記三章一節から十節までを通して、まあ、語ってくださいました。また昨年の新報では教団理事長として7つの方針を示されており、その第一番目に宣教宣言から実行へ向かうことを進めておられますね。全国総年、大会のこの、総括提言を、まあ、この教会西山さんが連合会総年会長として、まあ、書かれておりますので、ここに今おりますれば、まあ、語りにくいのですけども、これまた本当に重大な提言でありますね。もう正直であること、この時代を生きるということを深くこの教えられたこののであります。ありのままの姿、もう現在の状況に関してはもう本当に もう正直に心をこの開いていくという視点、そこを外してはならないと思いましたと書いておられますが、もうすべて、もう私たちのすべての一人一人に関わってくることでありますね。これは本当に迫ってくるものを感じました。またムーア先生の見た日本の教会についての報告、これはたくさんありますが、まあ、一つだけ気づかされることは、私たちの気づいていないところがたくさんあると思いますが、貴重な提言ですね。それは神の世界がもう実現するため、今教会や私に何ができるか、まず神の福音から考えるべき形にとらわれることではなく、本質は神が私たちの間にいてくださること、イエス・キリストに従うことからとこう語って、まあ、おられますね。まず神の福音から考えるべき、形にとらわれることなく、本質は神が私たちの間におられてくださるということから、まあ、始めなさいというような書き方ですね。まあ、ジョン・ウェスレーは1791年の3月22日、10時頃召されましたが、その1、2時間前に、2回ですね、何よりも良いことは、神が我らと共に在したもうことだと、こう言われました。この言葉はメソジストのこの合言葉のように使われていますね。さて、なぜ、まあ、こういう、この、今日の説教題に、こういう題をつけたかと言いますと、こういう、前後体験の報告を読ませていただいたり、いろいろ、こう、反省しますと、本当に、今、日本の教会は、まあ、低迷しております。高齢者問題や、教会学校が少なくなっている、あるいは、無牧の教会が多くなっている。援助教会が多くなっている、もう元気がないといった、あと一体どうすればよいのかと、こう、まあ、心ある人々は日々もう祈っているのでありますね。もうですから、もう祖年会が中心になって、今を生きるキリスト者、聖歌と宣教というこのテーマのもとに全国大会を開いて、まあ、こういう立派な報告書をこのまとめてくださったことは、本当に時期を置いたこの重みのある報告書であります。私もさらに読み込んでいきたいと願っております。いろんなこういうことを読んで考えているうちに、あ、やっぱりもうリバイブルしなきゃいけないんだということをですね、私は思い起こされたわけですね。自分の力だけじゃなくて、リバイバルというのは上から来ますから、聖霊が上から来て、そして私たちの心に届いて、この上からなしてくださることでありますから、そのことを強く強く今回こう思わされたわけであります。新約聖書のヤコブ書のこの5章16節以下に、預言者エリアのことがこの書かれています。だから主に癒していただくために罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは大きな力がある、効果をもたらします。エリアは私たちと同じような人間でしたが、雨が降らないようにと熱心に祈ったところ、3年半にわたって地上に雨が降りませんでした。しかし再び祈ったところ、天から雨が降り、地は実を実らせましたと、こう書いてますね。預言者エリアはもう偉大な預言者の代表者として、列王記の先ほど読んでもらいましたところにも、まあ、書いておりますけども、17節にも書いておりますね。11節から、 今の、ザリパティのこととかいろいろ書いておりますけども、その他にいろんな箇所も書いておりますけども、もうイデアとはもう私の神という、まあ、意味であると言われておりますね。まあ今朝はイデアの中心点、今朝の御言葉のところをこう学んで、この、見たいのでありますけども、まあ、司会者に読んでいただきましたが、この列王記18章には、もうバールのこの預言者450人、アシラの預言者400人、まあ全部で850人、約1000人ですよね。1000人に対して一人でもう信仰の戦いを挑んで、そしてもう大勝利をしたことはまあ記されておりますが、もうその戦いはもう18章の22節あたり見ますとですね、もうエリアはさらに民に向かっていった。私はただ一人主の預言者として残ったと。バールの預言者は450人もいる。我々二頭のお牛を用意してもらいたい。彼らに一頭のお牛をこの選ばせたい。選ばせて、裂いて、薪の上に乗せ、火をつけずに置かせなさい。私も一頭のお牛を同じようにし、薪の上に乗せ、火をつけずに置く。そこであなたたちは、あなたたちの神の名で叫び、私は主の皆を呼ぶことにしよう。主をもって答える神こそ私の神であるはずだ。民は皆それがいいと答えた。エリアは、バールの預言者たちに言った。あなたたちは大勢だから、まずあなたたちが一頭のお牛を選んで準備し、あなたたちの神の名を呼びなさい。主をつけてはならない。バールの預言者450人はもう朝から晩までバールの名を呼びましたが、昼が過ぎてもバールは主をもって答えることはありませんでした。エリアは、主よ、私に答えてください。主よ、私に答えてくださいと。そうすれば、この民は、主よ、あなたが私であり、あなたが神であり、彼らの心を元に返したのは、あなたであることを知るでしょうと祈りました。すると、主の死が下ってですね、もう焼き尽くす捧げ物と、また薪、石、塵を焼き、溝にあった水をも舐め尽くしたと、こう、記されておりますね。もう生ける真の神は、もう、エリアの祈りに応えてくださいました。エリアの神は、また私たちの信じる神でもありますね。主をもって答えられる神様であります。私たちもまた主よ、リバイバルを起こしてくださいと、主のこの御業を期待して祈りたいと願うのであります。もう現実の中に、いろんな中にある弱さに目を留めるのではなくて、本当に私たちは、一人一人この、のうちに、教会の中に、神様の祝福、聖霊様の力による、このリバイバルの死を求めて、神様の御心がなされることを祈りたいと、本当にそれは願うのであります。私もこの頃、だと、もうリバイバルのことをもう考え、もうさせられるんですね、っております。何とかして、この、神様のリバイバルをもういただきたいなと。もうリバイバルと言いますと、なんかこの大きなね、大きなことが天からもう、このなんていうか、起こると言いますか、あのペンテコステの使徒行伝の1章、2章、3章、4章とこう書いてありますけども、 ああいう大きなことだけを考えがちでありますけども、しかし、そうではないということを、私はいろんなことを通して、この最近教えられるのでありますね。去年の旧約の時に、ヤオの教会で、そのリバイバルに関する、まあ、講習、研修会あったんですけど、あの時も非常に教えられましたが、本当にその大きなことだけがもうリバイバルじゃないということですね。個人的なリバイバルもあるとこう言っておられましたね。いうようなことを書きますと、本当にこのイリアもたった一人ですから、ある意味ではもう本当に、これももうリバイバルの出来事の、まあ、一つですね。まあ、私も、そういう経験がこのありますね。それは一つ証ししますと、これは方にも中島さんなんかも一緒に言われた蒼天祈祷会でも祈ったことが語ったことが あったんじゃなかったかと思いますけども、断片的には時々、語りますけど、少しまとめて、言いますと、本町教会におりましたときに、建築の時の、まあ、証でありますけれども、皆さんにまだ、この塔では語らなかったんじゃないかなと、こう、思ってますけれども、もし一度聞いた方がありましたら、もう一度聞いて、ください。建築の資金が足りなくてですね、どうしても不足で困っておりました。ある日の日曜日の朝、5時ごろ、ちょっとこの、私は布団の中で夢を見ていたのであります。ちょうど大阪で、フリンクラングラハムのフェスティバルが開かれておりました。その当時、桃谷教会の持田先生も、その大会の、事務局長を訪ねておられましたね。そして、私の京都のいろんな地方のこともこう連絡したりしておったのでありました。その関係でですね、グラハム委員会の夢を私が寝てみたのでありますね。それは、教会建築をしている教会に、無利子で1000万円でも2000万円でもね、貸してくれるという、そういう、まあ、夢でありました。それは、この、本当にありがたいことだと、もう、夢の中ですけども、もう感謝に耐えませんでしたね。でも、夢の中で決断できずに、この、いろいろと苦しんでおりました。貸してくれるのはいいんですけれども、まあ、後でごっそり利子を取られたらどうしたらいいだろうかな、そういうことを考えて、そしてなかなか決断ができないで、こう、夢の中で悶々とこう、しておったのであります。そして、この、いつまで考えておっても、この決心しなければそれはいつまでも決まらないから、まあ決心してね、まあ借りることにしようとこう決心したんですね。そして、決心したらパッとこう目が覚めたんです。そして寝床に入っておりまして、日曜日の朝ですよ。もう、この嬉しいんですよね。それは夢ですよ。本当のことじゃないんですよ。夢のことですけどもね、本当に嬉しいんですよ。こう、ニコニコする手がもうワクワクするんですね、寝ておって。5時なんてもんですからね、まだ早い、ね、日曜日の礼拝の準備いろいろしなくちゃいけないですから、もう、でも、寝ていられなくてね、私はもう一人起きて礼拝の準備はそういうこともしておったんですね。嬉しくて嬉しくて、もうニコニコしてくるのでありますね。 通の夢の場合には、そんなことはまあ、なったことは一度もありませんね。あ、なんだ、こんな夢だったのかと思って、そのまますぐ別の行動に移れたんですけども、その時は、もう、起きてもね、すぐ行動に移れないっていうか、もう、嬉しいんですよ。嬉しくて嬉しくて、どうすることもできない。そういう、このことを、まあ、感じておりましたね。もう、普通の夢の場合は、そんなことはもう、絶対にこう、ありません。初めて、私もああいう経験を初めてですね。もう、そして、まあ、起きて私はリハの準備をしておったのでありますけども、まあ、7時半ぐらいになって、毎日7時半頃にご飯、朝食べておったんですけども、この、ご飯食べているときに、うちのに語りかけてもね、そのことを語りかけても、全然一言も何も言ってくれないんですよね。何にも言わない。おかしいなと思って、私はもう、それでもね、まあ、人に構わないで、嬉しくて嬉しくて、どうすることもできないんですね。そして、この、だんだんもう時間が経って、まあ、礼拝の準備をしながら、この10時半、まあ、礼拝の時を迎えることになったのでありますが、この、その日、礼拝に出席した方の中に、一人の紳士がね、おったんですね。もう体の大きい、がっちりした人で、この、なんかちょっとこう、まあ人間的に言えば、まあ、いらそうなっていうか、なんていうか、そういうどっちりとした人が、それ来ておったんですよ。それで、誰かなと、なんか一度見たような感じもするなと思ったりしたのですけども、こう、わからないんですよね。誰だろうか、なんか見たような感じがすると。そう思って、この、まあ、礼拝始まっても、まあ、礼拝のあれに始まるわけですけど、それは礼拝の中でそういうのを考えていることはできませんけども、この、そういう思いがね、誰だろうなというそういう思いが、心の底では少しは持っておったんです。礼拝の途中でもね、中でも。そして、礼拝終わる頃に、少しこの、分かってきたんですね。それは、教会の記念会ですね。本町教会の記念会に、来ておられた、一回だけ会ったことがある、その人ではないかなと私はこう思いついたんですね。そして礼拝が終わってから、こう、いろいろこう、もう少ない人数ですからね、すぐ回って、座っているところに行って、そして、よくいらっしゃいましたって挨拶をしたわけですね。そしたらカバンの中からこういう包んだものをね、持ってきまして、そして、このこれ教会の建築のためにお使いくださいと思ってきたんですよ。そして、この後でこう帰ってからこうもう調べてみましたら、まあお金100万円入っておったんですね。そして、その方もその親戚の熊野さんという方のもうたった一人残っているんで、もう100歳近いかな、まだ100歳になっておりませんけど、100歳近い、もう足が悪いために車椅子でこう市に何度かこうリハビリに通ってまあ、おられたんですけども、このことを通して、まあ、いろいろこう、まあ、この、まあ、知り合いになるというか、深くなるというかね、いろいろ、この、信仰のことについても語り合ったんですね。と、なかなか、教会に来る時間とあれがないっていうことで、どうしようかと思って、私は、テープを送ったんですよね。 30、40分ぐらいの弓道用のそういうテープとか正解のそういういろんな、このいいテープを集めて取っておりますので、それを貸したりしているわけでしたが、そのテープを何十本もこう送ってやったんですよ。そうしたらもう本当に喜んでくれたんですね。そしてそれから、この求め出したんですね。求め出して、うちに行ったりして交わりを持ちました。そうしますと、こう、賞状なんか持ってるんですね、賞状。教会学校でもらった賞状、優秀賞と何なんだろうってこう書いてあるのね。それを2枚ぐらい取っておいたら持っておりましたね。それらを、この、見せてもらったんですけど、まあ、自分はまだ信仰も持ってませんのでね、ですから、なんとかこれを聞いてもう、信仰持ちましょうってもう、持ちかけてね、そして、それを素直にそーっともう受け入れてくださった。何の動揺もなくね、受け入れてくださったんですよ。そして、そういう大きい献金をしてくださったんですけど、誰がその方に、献金をしてくれて、通知、誰もしてないんですよね。どこで覚えたかなと、誰から聞いたかわかりませんけれども、そういうふうな状態だったんですね。そして、もう、今、献金しております。私は、そのことを、本当に、これはもう個人的なリバイバルだなと、私は感じております、今でも。そして、まあ、ちょっとしたもう、まあ、リバイバルというか、もう、教会の人たちも本当に喜んでくれるし、また励まされるし、信仰的になっておりますおりましたしね。もう本当にですから、もうリバイバルっていうのは、なんか大きな特別なね、ものが上から来る場合ももちろんありますけどもね。個人的なリバイバルというものがあるんだということです。そして、それは誰にも与えられていることなんですね。ただ知らないから、わからない。ですから、本当に知ることはもう大事だなと思うんです。それは、まあ、大変なこともありますけどもね、家屋のように本当にもう一千人と、こう、なんて言いますかね、議論してですね、本当の神様、偶像と神様と、とも戦ったわけでありますけども、もうイレアは勝ったんでしょう、でも。たった一人で。もちろん、でも、イレアはイレアにも弱いとこだってもちろんありますよね。それを、その、優勝、あれ、勝ってから、こう、逃げておりますよね。逃げて隠れなきゃならなくて、もう、イゼベルっていう、そういう、この、人がおって、ものすごくこの、苦しめておりましたので、そういう戦いはあった。苦しいところもありました。ですけども、本当にでも、神様は、そういうところに、もう、触れてくださったんですね。そして、大いなる、その、リバイバルを起こったんです。それはもう、今の時代だって、全然それは変わってないんです。リバイバル、今でもあるんだよ。起こるんですよ。時々、個人的にもね。もう私は、本当にこれは、不思議なことも神様やるんだなと、私は思いました。感謝をしました。神様は、もうしてくださるんですよ。一人一人に、祈って、もう、捧げていきますときに、総任会の、このあれにも書いてありますようにね、本当に正直にそれを表して、神様に、御言葉に対する正直、本当に、いろんなことを経験しましたときに、本当にこれは神様してくださったんだっていうところに、まあ、集中してね、この、願って祈って、そして行くならば、必ずや神様は祝福をね、与えてくださるんですね。ですから私たちは、どんなことがあっても心配する必要ないですよ。問題。何が起こっても何にも心配することはないと私は確信しておりますね。なぜならば生きる神様が リバイバルしてね、私たちを用いてくださるからです。私は毎日今本当に、真剣に、この祈っておるんでありますけども、モダニ教会のためにはもう毎日この名前はまだわからないんですね、昨日ちょっとこの用事で来て、まあ戸川さんのことを聞いて、びっくりしたんですけど、戸川さんといっても知っておったんですけども、あの名前どうもはっきりしなくて、わからなかったんですけども、亡くなられたっていうことを聞いてですね、ちょっとびっくりしたんですけども、私は毎日もう祈らせていただいて、皆さんのことを一人一人こう祈る、まだ名前知らない人は全員でこう祈りますけど、名前知ってる人は全部ね、あの祈らせていただいているんですよ。そして、あの本当にもうリバイブしてもらいたい、このモンダリの教会のようにももうリバイバルしてもらいたい、なんとかして、ナザリンばかりありません、方々の日本のこの教会のためにもね、こうしてリバイバルのために祈っている他の先生もまあいるんですね、本当に私は そのことを本当に今考えて、このおります。ワクワクするようなそういう喜びを本当に何度させてもらっても嬉しいですね。そういう風なものはね、そして本当にあるんだということを皆さん知っていただきたいと、特別な人だけではないということをどうかあの心から、あのそれを思い従って、いきたいと、一緒に頑張っていきたいと願っております。お祈りをします。愛する天の父なる神様、感謝をします。今日はこうして、ね、リバイバルという、あまり使わない、このものを台を出してこうして語らせていただきました。感謝をします。神様どうか教会の一人一人を変え道くださるようにお願いします。いろんな戦いの中にありますお一人一人を変え道くださいますようにお願いします。何が起ころうと生きる誠の神様は死をもって私たちに下ってくださる方であることをもう一度再確認をし、本当に喜びを持ってあなたに従っていくことができるように、死を一人一人を守ってくださるように心からお願いします。この願いと感謝を尊き主イエスキリストの名前によって御前にお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。